宮沢賢治作、銀河鉄道の夜。
八、鳥を取る人。ここへかけてもようございますか？ガサガサしたけれども親切そうな大人の声が二人の後ろで聞こえました。それは茶色の少しボロボロの外套を着て、白い切れで包んだ荷物を二つに分けて肩にかけた赤ひげの背中のかがんだ人でした。ええ、いいんです。ジョバンニは少し肩をすぼめて挨拶しました。その人はひげの中でかすかに笑いながら荷物をゆっくり網棚に乗せました。ジョバンニは何か大変寂しいような悲しいような気がして、黙って正面の時計を見ていましたら、ずっと前の方でガラスの笛のようなものが鳴りました。汽車はもう静かに動いていたのです。カンパネルラは車室の天井をあちこち見ていました。その一つの明かりに黒いカブトムシが止まって、その影が大きく天井に映っていたのです。赤ひげの人は、何か懐かしそうに笑いながら、ジョバンニやカンパネルラの様子を見ていました。汽車はもうだんだん速くなって、すすきと川と変わる変わる窓の外から光りました。赤ひげの人が少しおずおずしながら二人に聞きました。あなた方はどちらへいらっしゃるんですか？
どこまでも行くんです。
ジョバンニは少し決まり悪そうに答えました。
それはいいね。この汽車は実際どこまででも行きますぜ。あなたはどこへ行くんです？
カンパネルラがいきなり喧嘩のように尋ねましたので、ジョバンニは思わず笑いました。すると、向こうの席にいた尖った帽子をかぶり、大きな鍵を腰に下げた人も、ちらっとこっちを見て笑いましたので、カンパネルラもつい顔を赤くして笑い出してしまいました。ところが、その人は別に怒ったでもなく、頬をピクピクしながら返事しました。
わしはすぐそこでおります。わしは鳥を捕まえる商売でね。
何鳥ですか？
鶴やガンです。
サギも白鳥もです。
鶴はたくさんいますか？
いますとも、さっきから泣いてます。
聞かなかったのですか？
いいえ。
今でも聞こえるじゃありませんか。そら、耳を澄まして聞いてごらんなさい。
二人は目を上げ、耳を澄ましました。ごとごとなる汽車の響きと、すすきの風との間から、コロンコロンと、水の湧くような音が聞こえてくるのでした。
鶴、どうして取るんですか？
鶴ですか？それとも、サギですか？
サギです。
ジョバンニはどっちでもいいと思いながら答えました。
そいつはな、造作ない。サギというものは、みんな天の川の砂がこごって、ぼーっとできるもんですからね。そして、始終川へ帰りますからね。河原で待っていて、サギがみんな足をこういう風にして降りてくるとこを、そいつが地べたへつくかつかないうちにピタッと押さえちまうんです。するともうサギは固まって安心して死んじまいます。あとはもうわかりきってまさ、押し場にするだけです。
サギを押し場にするんですか？標本ですか？
標本じゃありません。みんな食べるじゃありませんか。
おかしいね。
カンパネルラが首をかしげました。
おかしいも不審もありませんや。そら。その男は立って、網棚から包みを下ろして、手早くくるくると解きました。さあ、ご覧なさい。今取ってきたばかりです。
本当に詐欺だね。
二人は思わず叫びました。真っ白な、あのさっきの北の十字架のように光るサギの体が、遠ばかり、少し平べったくなって、
黒い足を縮めて、浮き彫りのように並んでいたのです。
目をつぶってるね。
カンパネルラは指でそっとサギの三日月型の白いつぶった目に触りました。頭の上の槍のような白い毛もちゃんとついていました。
ね、そうでしょ？
鳥鳥は風呂敷を重ねてまたくるくると包んで紐でくくりました。誰が一体ここらでサギなんぞ食べるだろうとジョバンニは思いながら聞きました。
サギは美味しいんですか？
ええ、毎日注文があります。しかし、ガンの方がもっと売れます。ガンの方がずっと柄がいいし、第一手数がありませんからな、ソラ。トリトリはまた別の方の包みを解きました。すると、木と青白とまだらになって、何かの明かりのように光るガンが、ちょうどさっきのサギのように、くちばしを揃えて、少し平べったくなって並んでいました。
こっちはすぐ食べられます。どうです？少しお上がりなさい。
トリトリは黄色なガンの足を軽く引っ張りました。すると、それはチョコレートででもできているように、すっときれいに離れました。
どうです？少し食べてごらんなさい。
トリトリはそれを二つにちぎって渡しました。
ジョバンニはちょっと食べてみて、
なんだ、やっぱりこいつはお菓子だ。チョコレートよりももっと美味しいけれども、こんなガンが飛んでいるもんか。この男はどこかそこらの野原の菓子屋だ。けれども僕はこの人を馬鹿にしながらこの人のお菓子を食べているのは大変気の毒だ。と思いながら、やっぱりポクポクそれを食べていました。
もう少しお上がりなさい。
トリトリがまた包みを出しました。
ジョバンニはもっと食べたかったのですけれども、
ええ、ありがとう、
と言って遠慮しましたら、トリトリは今度は向こうの席の鍵を持った人に出しました。
いや、商売物をもらっちゃすみませんな。
その人は帽子を取りました。
いいえ、どういたしまして。どうです、今年の渡り鳥の景気は。
いや、素敵なもんですよ。おとといの第二元頃なんか、なぜ灯台の火を規則以外に暗くさせるかって、あっちからもこっちからも電話で故障が来ましたが、なに、こっちがやるんじゃなくて、渡り鳥どもが真っ黒に固まって、証の前を通るのですから、仕方ありませんや。私は、べらぼうめえ、そんな苦情は俺のとこへ持ってきたって仕方がねえや。バサバサのマントを着て、足と口との途方もなく細い大将へやれって、こう言ってやりましたがね。
すすきがなくなったために、向こうの野原から、パッと明かりがさしてきました。
サギの方はなぜ手数なんですか？
カンパネルラは、さっきから聞こうと思っていたのです。
それはね、サギを食べるには、トリトリはこっちに向き直りました。
天の川の水明かりに十日も吊るしておくかね。そうでなか、砂に三四日うずめなきゃいけないんだ。そうすると、水銀がみんな蒸発して食べられるようになるよ。
こいつは鳥じゃない。ただのお菓子でしょ？ そうそう、ここで降りなきゃ、
と言いながら、立って荷物を取ったと思うと、もう見えなくなっていました。
どこへ行ったんだろう。
二人は顔を見合わせましたら、灯台守はニヤニヤ笑って、少し伸び上がるようにしながら、二人の横の窓の外を覗きました。二人もそっちを見ましたら、たった今の鳥鳥が、黄色と青白の美しい輪行を出す一面の河原母小草の上に立って、真面目な顔をして両手を広げて、じっと空を見ていたのです。
あそこへ行ってる。ずいぶん期待だね。きっとまた鳥を捕まえるとこだね。汽車が走っていかないうちに早く鳥が降りるといいな、と言った途端、
がらんとした桔梗色の空から、さっき見たようなサギが、まるで雪の降るように、ギャーギャー叫びながら、いっぱいに舞い降りてきました。すると、あの鳥々は、すっかり注文通りだというように、ほくほくして、両足をかっきり60度に開いて立って、サギの縮めて降りてくる黒い足を、両手で片っ端から押さえて、布の袋の中に入れるのでした。すると、サギはホタルのように、袋の中でしばらく、青くペカペカ光ったり消えたりしていましたが、おしまい、とうとうみんなぼんやり白くなって、目をつぶるのでした。
ところが、捕まえられる鳥よりは、捕まえられないで、無事に天の川の砂の上に降りるものの方が多かったのです。それは、見ていると、足が砂へつくや否や、まるで雪の溶けるように縮まって平べったくなって、まもなく溶鉱炉から出た銅の汁のように、砂や砂利の上に広がり、しばらくは鳥の形が砂についているのでしたが、それも2、3度明るくなったり暗くなったりしているうちに、もうすっかり周りと同じ色になってしまうのでした。鳥々は20匹ばかり袋に入れてしまうと、急に両手を上げて兵隊が鉄砲玉に当たって死ぬ時のような形をしました。
と思ったら、もうそこに鳥々の形はなくなって、かえって、ああ、せいせいした。どうも体にちょうど合うほど稼いでいるくらいいいことはありませんな。という聞き覚えのある声がジョバンニの隣にしました。
見ると鳥々はもうそこで取ってきたサギをきちんと揃えて一つずつ重ね直しているのでした。
どうしてあそこからいっぺんにここへ来たんですか？ジョバンニがなんだか当たり前のような、当たり前でないようなおかしな気がして問いました。
どうしてって来ようとしたから来たんです。全体あなた方はどちらからおいでですか？
ジョバンニはすぐ返事しようと思いましたけれども、さあ全体どこから来たのか、もうどうしても考えつきませんでした。
カンパネルラも顔を真っ赤にして何か思い出そうとしているのでした。
ああ、遠くからですね。鳥々は分かったというようにぞうさなくうなずきました。